はいと、こんばんはですね。めっちゃ遅い時間です。来ました。はい。今日はですね、今までやったのと全く違う、タイプのやつをちょっとやってみようかなと。全く違うわけじゃないですけど、ツイッターで、会談ということで、ツイッターっていう、140文字で、つぶやきを載せるような、本当に適当なあれですけど、そこでですね、その140文字っていう、短い中で、会談を1話書きましょうと、書いていこうという方が、いろんな方が多分いらっしゃるんでしょうけど、その中でみおさんという方がいらっしゃってですね、現在ですね、400話以上書いてるんですか。で、非常に140文字っていうことなので、そこにどれだけうまくスマートに、載せなきゃいけないかっていうので、かなり技術が必要になってくるとは思うんですけど、そういった中で400話も書いてるということで、すげえなと思うんですけど、普通にストレートに、それをですね、いろいろリークもあったりしてですね、ちょっとやってみようかなと。一つが140文字で収まるようなやつなので、もうちゃっちゃかスピード的にはいくと思います。で、今日は始めた時間が遅いというのもあって、どこまでできるかわかんないんですけども、できるとこまで、やろうかなと、思います。でですね、ジータレス読みということで、169、おっちゃんと、おっちゃんじゃないんですけど、来ました。で、170、サッカー見ながら聞くぜと、韓国とやってんだよね。自分の場合ね、サッカー別に、その日本代表とかは、ボート見てたりする時もあるんですけど、結果分かりゃいいやぐらいのやっぱりレベルなんですね、自分の場合ね。見始めたら多分見ちゃうんだろうけど、スタート見なかったから、なんかスタートこけた感じで、だじゃあいいや、結果、明日朝知ればみたいな。そうじゃなくても多分ツイッターとかで分かっちゃうんでしょうけど、それはそれで別に問題なし。で、171、おっちゃんばんばと、もうおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、今晩も放送あるなんて嬉しいねと、ありがたいことってっていうことですか。なんとなく聞きました。で、172、しかもラーメン食いながら聞くぜ親父だのと、親父じゃないんですけど、ラーメン食いながら、そろそろラーメン食い終わっちゃうかもしれないですけど、ありがとうございます。で、173、おっちゃんだと、おっちゃんじゃないんですけど、最近は眼科の白内障手術につきっぱなしですと。白内障手術って言われてもよくわかんないですけど、今度眼科ってどういうこと、よくわかんないけど、つきっぱなし、わからんけど、とりあえず、頑張ってください。なんて言ったらいいかよくわかんない。で、174、とうとう官能小説に挑戦すかと、怪談つってのに。で、175、おっちゃんと、なんでハテナつけてるのかよくわかんないですけど、とりあえず、おっちゃんじゃないですけど、20代ですけど、来ました。で、176、おっちゃん今度、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。140文字なら朗読回数稼げるねと。そうだからね、もしここのやつを全部、読んだとしたらですね、トータル話数がですね、一気に3000話に届くと、いうことで、稼ぐって言い方はあれなんですけど、でもね、1話30分以上かけてるやつも読んだりとかするしね、めちゃくちゃなんでね、自分の場合。だから、あんまり、それでもね、3000話読んだぞっていうところはね、あるのかもしれないですけど、それを別に狙ってるわけじゃないんですけど、普通にリクがあったんでやります。で、177、イサムさんこんばんはと、ベビースターあげたと、いや、あげてないんですけど、あげてないですけど、ベビースターめちゃくちゃ食ってた、びっくりしましたね。それは自分のツイッターを読んでる人以外は何言ってるかさっぱりわかんないですけどね。とりあえずですね、行きましょう。このショートストーリーの階段を、ミオさんはどういう風に考えてるのかわかんないんですけど、 自分は階段は階段なんですけど、やっぱり重めというよりは軽めの感じ、なんかのイメージなんですよね。なのであえてこの曲バックでどんどん読んでいっちゃおうかなと、あえて怖いような感じの BGM に切り替えることなく、この曲バックで読んでいこうと思います。はい、自分の捉え方はそういう形、はい、で、まだあった178ジータ、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日も期待しとるでと、もう 何を期待してんのかよくわかんないですけど、ただ自分タラタラ読んでいくだけなんで、じゃあ、いきましょう、ショートストーリー、1からです。ツイッターで階段2010、多分ツイッターで階段2010って検索すれば出てくんじゃねえの、ちょっと一応確認しましょうね、知らない人もいるでしょうか。あ、出るね。うん、ここのあ、でもいろんなの出てくるけど、まあでも一番上にあるから、そこの、ショートストーリーの、1からいきましょう。夜の住宅街という、話からです。コツコツひたひたコツ、やだ誰かついてくるの。都内某所の住宅街は夜ともなれば静まり返る。どうしよう。立ち止まっていた女が走り出す。大丈夫よね。振り向いたその瞬間、刹那、悲鳴。ショートストーリー2、午前4時。チリン、何、チリンチリン、鈴の音、シャンシャン。午前4時、この時刻の意味をご存知ですか。音がだんだん大きくなる。ごくり。私の喉が鳴る。部屋にはもやが立ち込め、ありえないわ。はあ。さあ、あの扉の向こうには。ショートストーリー3、あなたへ。あら、お帰りなさい。トゥルルルル、あなた電話に出て。またいたずらで言うのか。怒らないで、今日のお食事は美味しい。やだ、食事中に電気を消さないで。あら、お風呂なの。ねえ、あなたを見ているわ。見てる。ここからずっと。ダメか。で、これショートストーリー3でした。合わないか。失敗したな。じゃあ何もなしでいこう。で、ショートストーリー4、影。あなたは知っていますか？気づいている？足元の影はあなたのものですか？疲れた。と男が公園のベンチに座る。夏の日差しの中。外回りの営業はきつい。え、おい、ちょっと待てよ。俺の影。ショートストーリー5、カーブミラー。鏡にまつわる怖い話はいろいろありますが、知ってますか？意外にカーブミラーの話が多いこと。 ねえ、また例のカーブミラー合わせ鏡になったんだって。え、行ってみようよ。そして、あ、見ちゃダメ姫。ショートストーリー6、雨と幽霊。今日も雨か。窓から外を見ると雨足が強まったみたいだった。ピチャンピチャン。ん、雨音に混じり切れない、ん、雨音に混じり聞き慣れない音がする。ピチャンピチャン。そこには髪の長い女が濡れてない。幽霊。ショートストーリー7、狂気。白すぎる朝日に狂気を感じたことはありませんか。赤すぎる夕日に狂気を感じたことはありませんか。青く澄んだ月明かりに狂気を感じたことはありませんか。それらはきっとあなたの知らない狂気が救う場所です。ショートストーリー8、電話。待ってください、その電話に出るのですか。出ても良いのですか。あなたの背後の照明がほらチラチラしてますよ。電話のディスプレイがほらチカチカしてますよ。もしもし。ザーッ。あー、ショートストーリー9、犬と。ワンワン。もう隣のバカ犬、どうして毎朝5時に吠えるの。ワンワン、ブー、ワンワン、ブー。おや、あなたのが聞こえてる鳴き声は犬だけですか。本当に今日こそ文句言ってやる。私はカーテンを開け、姫。ショートストーリー10、隣人。人殺し、人殺し。私の部屋の壁から聞こえるようになった声、それは毎晩繰り返され、ある日からありえない騒音が隣から頻繁にするようになった。最近見た住人はこの世のものではないというくらいやつれていた。で、ショートストーリー10まで終了。ジータレス読み。179。やっぱ軽い音楽じゃ雰囲気出ないわ、おっちゃんと。そうか、自分は逆にこれぐらい軽いので読むぐらい気楽なもんだと思ったんですけどね。なんだろう。なんだろうな。140文字なので、なかなか、重くするのはむずいかなと。どっちかっていうと、ラジオ普通に、そのなんだろうな、読んでる自分の、こうやってるもの自体も本当に BGM 的なもんで、なんつうのかな、聞いてんだか聞いてないんだか分かんないぐらい、そのぐらいの軽いスタンスでやるような感じなのかなと。 あんまり、なんだろうな、本腰入れて聞くようなもんじゃないかなと。よりね。なので、あんぐらい、でいいのかなと。逆に自分はあれぐらいの方がいいなと。聞くんだったら。っていうふうに思ったんで、一つ一つが短いから、なんかあんまりね、自分のイメージとは合わないんですよね。と思ったんで、ちょっとああいうふうにしたんですけど。で、180、BGM いらねえって書いてあったんで、不評か。合わなかったな、自分のセンスと。自分の感覚と。そうか、自分やっぱおかしいのかな。で、181、おっちゃん来てたと、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんは、と、いきなり大人の小説と。大人の小説。おっちゃんの色っぽい奥様役に、はぁはぁと。よくわかんないですけど、そんな色っぽい奥様役をやったんでしょうか、私は。で、182、オカルトネタの4コマギャグ漫画みたいだと。まあどうしても短くなるから、ちゃっちゃっちゃで行かなきゃいけないから、その4コマ的なそのスピード感は必要なのかもしれないですよね。別に自分ど素人なんて何言ってんだかわかんないですけど。で、183、必ずしも階段だから怖い BGM じゃなきゃダメってこともないと思うが、やっぱり話の雰囲気によって合う合わないはあるなと。そうね、話の雰囲気ね。まあ人それぞれだろうな。で、184、コメディーな曲でやるとよくねって書いてある。コメディーな曲だと、まあ完全にそれは崩しすぎちゃってっていうのは思うんですけどね。で、185、おっちゃんのワンワンウー、ワンワンウーが可愛かった。まあおっちゃんじゃないんですけど、思ったよりうまくいかないね。難しいね。てか140文字ってなんだろう、力入れる前に終わっちゃう感じで、難しいですね、短いやつって。これは多分テクニック、本当に上手い人が読まないと難しいでしょうね。短ければ短いほどその話つくの難しいけど読むのも難しいな。これ甘く見てたな、めちゃくちゃ。これはっきり言って30分、1話30分のやつ読むより難しいわはるかに。これむずいな。ただ数稼げる感覚でできるようなあれじゃないな、これむずいな。で、次行きましょう。ショートストーリー11、匂い。匂いや匂い、あなたは匂いを嗅ぎ分けていますか。何をバカな、匂いくらいわかる。本当に私の言っているのは肉や魂の匂いですよ。わかるんですか。それらがわかるあなたはもうこちら側の住人です。ショートストーリー12、水と罪人、罪人。時として水は罪人と深く関わっているようです。異常なほど洗う人が周りにいませんか。洗った洗濯物や食器を何度も洗う、手をやたらと洗いたがる。拭き掃除をすると周りが濡れたまま。罪人は何を洗っているんでしょうね。ショートストーリー13、彼女。彼女が瞬きをした。それに見入られた僕は恋をした。薄明かりの下差し込む月明かりに僕の理性が野生に変わりそうだ、野生に変わりそうだ。君に触れようか。彼女の方に紅が刺す。動けない僕は今日も立たず。出ておいで君、絵の世界から。 ショートストーリー14、虫の知らせ。虫の知らせ？私はそう思って立ち止まった。青信号。渡らなければ。足が進まない。あ、信号無視の車が突っ込んできた。助かったと思ったら、後続車も突っ込み、立ち止まっていた私は巻き込まれた。これが虫の知らせ？ショートストーリー15、闇の色。闇の色は実は何種類もあるのはご存知ですか？ふっと私は気づいたのです。路地を曲がった瞬間見る闇色、視線が気になり見つめてしまった闇色、それは全部違いました。最近では私の目は闇色になりました。ええ、闇しか見えません。ショートストーリー16、ガキ。最近ガキが人に生まれ変わっているのを見ます。肉体が魂を持つのでなく、ガキを魂の代わりに持ち生まれます。相変わらずガキたちは現世をむさぼり食います。ああ、なんてことでしょう。この世のどこかに穴でも開いてるんですかね。ショートストーリー17、歌声。夜の住宅街にさまよい出た。時計は午前2時を指す。美しい歌声の主を求め、今日こそは。見つけた。私が見た先には血まみれの女が張り付くように立っていた。その先には狂ったようにピアノを弾く男が。私は見入られた。刹那。ショートストーリー18、裏切りは許せない。キャーと心の底から叫びたいけれど、私には舌がない。私が殺したあの男に取られた。何度もあの男を刺した。裏切りは許せない。夢か。彼は浮気をしている。私の友人と。いつか夢のように私は彼を。ショートストーリー19、カラス1。闇夜に優雅に舞うカラス。今宵は何を見つけたのでしょう。刺繍、それとも血の匂い。もしや肉や魂の腐敗する匂いでも嗅ぎつけましたか。ああ、今宵は抜け目のない奴らは扉の匂い嗅ぎつけたのやもしれません。さて、行きましょうか。ショートストーリー20、幽霊1。俺は幽霊を飼っている。そいつは窓辺に佇み、景色ではなく俺をただ見ている。白い着物に淡い紫の花のついた帯を結び、透けた白いうなじが綺麗だった。お前、俺が殺した女じゃないよな。ニヤッと笑う。また正気をくれてやる。で、ショートストーリー20話目まで終わり。で、ジータですよ。186、なんというか歌詞がない BGM がいい気がする。で、187、とりあえず怖めの BGM を試してみよう。で、188、ふむ、ペルソナ3とかのオープニングとかのミステリアス系とか。 これ難しいですね、いろいろと。で、189、短いせいか話の世界観というか情景というかそういうのに入り込んだ頃には話が終わってる。俺の想像力が貧困だと言われれば否定できんがと。いや、これはですね、難しいです。短いんで、ドア開けたらもう、なんだろう、ドア開けて入ったら早もうしまいみたいなやつだから、あれみたいな、終わり、あれ中に何かあると思って入り込んだのにみたいなっていう形にはどうしてもなっちゃうよね。いつもっていうか最近使ってる、この前も使ったやつをとりあえずかけてみました。これ怖い系っていうのは一応ホラーというカテゴリーの曲なんですけど、フリー。やっぱショートはむず、てかショートは、難しいね。読むのも難しいし、そのまあもうその話自体を書くのも難しいし、聞く方も難しい。甘く見すぎてた。これはむずいわ。はるかにむずい。俺が思ってたより。始める前に思ってた軽い感じとは全然違う。行ってみよう。ショートストーリー21、椿1、越した先の家には椿の木があった。俺は何気なく見る。椿の花が震えた。可憐さに俺は目が離せない。惹かれる。ポタリポタリ。壁より赤い雫が落ちた。足元を見ると女の長い黒髪が土から這い出るように椿の根元に絡んでいた。ショートストーリー22、鏡1。僕の愛しい君は鏡の中。ナルシスト？違うよ。ある儀式を行い鏡の中に招いたのさ。君のためにあつらえた鏡、素敵でしょ。特別な夜は君をエスコートするよ。ドレスも用意しよう。シンデレラの靴も必要かい？ふふ、離さない。ショートストーリー23、空。空の音を聞いたことがありますか？あなたが人ならば聞いてはいけません。人が聞いて良い音は稲妻と決まっています。それ以外の音は人ではないものの領域の音です。聞いてしまったあなた、何かが狂っても知りませんよ。で、ショートストーリー24、薬指の指輪。あなたがいなくなったから薬指の指輪を公園の湖に投げ入れた。夜、闇に煌煌と輝く満月の様にワインどもに酔いしれる。いつしか聞き慣れた足音が響き、振り向く前に私は拘束され揺らめく。愛撫された左手の薬指には指輪が戻っていた。ショートストーリー25、不老不死の少女1。時が支配する世界、 建物は朽ちる。人間が朽ちる肉に見える。少女が言う。私は老人のようなことを言うねと少女に返す。少なくともあなたの3倍は生きてるわ。時の支配がないのだから見方が違うわ。深淵の瞳が私に語る。深く深く。ショートストーリー26、自殺の名所。大通りの交差点は自殺の名所だ。死を喰らうかのように毎日毎日死ぬ。決まり事のように15メートルほど先の踏切に始発が汽笛を鳴らす時刻に、俺は見たんだ。ありえない数の異様な透けた人の群れを。奴らか。きっと逃れられない。ショートストーリー27、闇1。夜の闇に紛れようとしているあなたの殺意。くくく、尻尾が出てますよ。あんまり殺意を見せびらかすと、ほら寄ってくる。餌の匂いに這い出してきた魑魅魍魎が。さて、あなたが獲物にありつくか、あなたが獲物になるか。ショートストーリー28、鏡2。私の家では代々女にのみ受け継がれる鏡がある。その鏡を受け継いだ女は美しくなり幸福になれるという。ただ受け継いだ女が美貌を損ない鏡に映ると鏡が血を流すそうだ。鏡が血を流した後は口には出せない結末が待つという。ショートストーリー29、娘の友達。古い家を相続した。その家の庭で娘がマリ代わりに頭をついていた。子供の頭だった。キャーと叫んだ私を見る娘の目が怯える。娘は大事そうにマリ代わりの頭を胸に抱きかかえ、だってママ、初めてできたお友達が頭だけだったんだもん。ショートストーリー30、互いを宿り気に。桜の化身と恋をする乙女。性器を吸われ桜の花の香りに身を任す。変化してしまった肉体。ねえ桜。ん？3年ほど年を取ってない気がするんだけど。そう、どうなるの私。さあ互いを宿り気に。で、ショートストーリー30まで読みました。で、ジータレス読み190言ったっけ。カゴメカゴメの曲いいよねと。カゴメカゴメ、本アブで使ってたやつかな。で191、じゃあ今から長文と。全く用意しておりません。はい、なので長文のやつはないです。はい、で192、昔の15分くらいのラジオドラマみたいで BGM なしも味があると思うけどねと。 うん、BGM なしも味があると思うけど、あまりにもシンプルすぎちゃったかな。音はあった方がいいかな。あまりにも、なんだろう、うん、もう少しね、自分がなんかうまかったりしたらあれなんだろうけど、何もなさすぎてきついっていうところになりそうな感じなんだろうな、多分。で、193、あ、そうそう、新人拡張するのと、まあ拡張って書いてあってなんだろうっていう話なんですけど、まあゲスト呼んでなんか話すんのってことなんですけど、いやいや全然そんな気ないんですけど、っていうか全くわかんない、もう最近もう全然ダメだっていう感じだからわかんねえ。なのでなんかとりあえずスカイプの登録来たけどさっぱりです。もうやばいです、正直かなり外れてきてる、うん、なのでですね、もう全然やる、予定はないですね。まあ、うん、登録してくれたのはありがたいんですけど、向こうの方は自分のこと知ってるのか、うん、ちょっとその辺も全然、ただなんか登録しただけで終わってるんで何とも言えないですけど、わかんない、全然、うん、はい。で今日は50までやろうかなと思います。で自分が思ってたよりも、はるかにちょっと難易度が高かったんで、これはちょっと、うん、他のやったいいかなっていう気がちょっとあまりにも難易度高くてこれ難しいです。甘く見てましたね。ショートショートはむずいですね。でまあでもとりあえずまあ始めたので、まあ50話まではやろうかなと、まあこういうようなペースなので、はい。であと20話、ショートストーリー31、別れた男、別れた男の写真に最近よく目が行く。別れて間もないからだと思ってたけれど、最近おかしい。あれ？やつれた。彼が変化していく。数日後、写真からの彼の姿が消えていた。それから、やーと毎晩私のところに来るようになった。ショートストーリー32、わら人形。あの女が憎いんじゃないの。別に恨みなんかないわ。私はそう言いながらあの女のわら人形に釘を打つ。簡単に殺してやるもんか。今日は左肩にしよう。夫が悪いのよ。私よりあの女を愛してるから。あなた、お帰りなさい。微笑む。ショートストーリー33、不老不死の少女2。皮膚で時間を感じてみたいわ、少女が言う。どういう意味だい？精神年齢っていうの？自らの自覚のないところで年を重ねるってどんな感じだろう。また少女が言う。視覚や音で時間を感じるだけなんて麗しいわ。深淵の瞳が語る。ショートストーリー34、別れた女。 彼女が来る。雨の日は必ず花柄の傘を差して。俺たちは別れ話をしたんだ。彼女が部屋を出て行った。バタンと響くドアの音が虚しくて後を追う。目の前で彼女が事故に遭った。俺は逃れられないでいる。ショートストーリー35、嘘吐き。嘘吐きだった私の姉が死んだ。友達とじゃれ合っていて屋上から落ちたそうだ。姉との最後は喧嘩だった。ある日の夜、姉が化けて出た。マリが死んじゃえってお姉ちゃんを責めるから自殺したのよ、と言う。姉は死んでも嘘吐きだった。ショートストーリー36、双子。無菌室に双子の妹がいる。まるで彼女の園のように、無菌室の周りには花や木、小動物が楽園を築いていた。彼女が望めば不可能はなかった。今無菌室には僕がいる。両親の愛によって楽園では彼女が跳ね回る。透けた体で。ショートストーリー37、よろずや1。妖怪というやつは自己主張の強えもんだな。姿形に飽き足らず大衆まで主張しやがる。まあ奴ら同士の身分証明みたいなもんだ。仕方ねえか。妖怪相手のよろずやの俺は、くせえよ旦那、勘弁してくださいよなどと言い合い商売をする。ショートストーリー38、ベニ。このベニはあなたと初めて口づけた時のもの。死体となってしまったあなたに最後の口づけをする。ねえ、これでお別れなの、と開かない瞳を見つめ言葉を吐く。連れて行こうか。背後からあなたの声がする。紅を刺し直し、私は。ショートストーリー39、早くあなたのもとに。公園の奥には整備された池がある。でもなぜか人は近づかない。私はあの人に出会ったの。池の真ん中に佇む憂いのある横顔。血を流していたっていい。まあ、いや、私は会いに行くの。日に日にあなたの姿が濃くなる。ああ、早くあなたのもとに。ショートストーリー40、よろずや2。ジジイ、なんだクソガキ。俺の家系は代々妖怪相手のよろずやだ。親父を返せ。死んだ。あれはおめえの父ちゃんが悪い。俺は言葉に詰まる。妖怪になんぞ惚れるからじゃて。引き飽きたよ。あの客だ。で、40話目まで終了。ジーダレス読み。194、嘘吐きと書いて嘘吐きと読まずに嘘つきと読むんじゃよ、と。マジかよ。嘘つき、ほんとだ。普通にあのつくっていう字じゃないんだ。 嘘をつく、やばい、知らなかった。であと一番初め何話目か忘れたけど、虚しいだっけ、俺それ読めなかったなんか それっぽく読んだけど、そうですね。で、残り10話、ショートストーリー41、自殺志願。断崖絶壁に立ち海を眺める。背にはたけたけしい山がそびえ立つ。さてどっちで死のうか。いつもの自問自答が始まる。声が聞こえる。死ろうよ、じき仲間になるから待ってろ。奴らの声を聞くたびにやる気がなくなる。ショートストーリー42、美しい私。愛してるの？私を見て。美しいわ。僕の恋人は極上の笑みを浮かべながら言う。そして私の体はいつも綺麗にしてね。恋人は魂になり僕の周りを舞う。最後に言う。私に老いなんて許されないわ。ミイラになった自分を眺めながら。ショートストーリー43、富士。富士に愛され死んだ女は思いを遂げてもらえるという。それが愛でも恨みでも。愛された女には富士が絡みつき、女は養分になる。絡みつくのは肉体か魂か。それは言わないでおこう。ああ富士よ、今日も女が死んだ。あの女の願いは、さて。ショートストーリー44、君がいない空。俺の見る空は灰色で、俺の見る海は赤い。太陽が黒く見え、月は青かった。俺の肉体は地に足をつけ、人間の様を日々体と心に刻みつけようとする。心なんてもうないのに。なあ、俺一人置いてなぜ行ったんだ。君がいない毎日を繰り返す。ショートストーリー45、招待状。赤い髪がひらひらと飛んでくるらしい。どうやらそれは招待状とのことだ。招待状は手に入れた。目指すは丘の上の洋館。さあゲームを始めよう。残れば目もくらむ金銀財宝。死んだらさあそれまでよ。人と人ならぬものよ。さあさあ。ショートストーリー46、眼球1。俺の左の眼球には女が住んでいる。そいつは俺の視界に姿を現しては俺を見つめる。部屋に女が訪ねてくると当然のように俺にまとわりつく。夜になるとベッドに這い出し、俺の首を時々締め楽しんでいる。死人のような日々の俺にはお似合いか。 で、ショートストーリー47、死神。こいつ飼うわ。赤い服を着た少女が言う。あんた寿命だったのよ。死神の仕事を覚えなさい。隣にいた2メートルを超える男から大釜を奪い俺に投げ渡す。俺は下敷きになりもがく。ふん。少女が鼻を鳴らす。俺の退屈が終わりを告げた。ショートストーリー48、うごめくあれ。闇にうごめくあれ。今朝から動けないんだ。時計は午後9時を指す。だが俺の部屋には太陽の光が届かない。あれがいるせいだ。どこから這い出したのか成長している。俺にはもう夜明けは来ないのか。時と光が交わらない。あれのせいだ。ショートストーリー49、悲しいお知らせ。悲しいお知らせです。あなたの魂と体は分離してしまいました。これからあなたの魂は現世をさまよい続け、あなたの体は人形のようにこの世を徘徊するでしょう。最初に悲しいお知らせと言いましたが、私的には面白いですけどね。ショートストーリー50、あなたの手でして。私、あなたのトゲで死にたいの。あなたの毒で終わらせたいの。愛するあなたをこの目で捕まえる旅、高揚が止まらない。この手で触れたいとどす黒い欲望が渦巻く。殺して。私の魂は毎日絵空ごと、体は現世をさまようばかり。殺して。以上50話まで読みました。デジータですよ。195、大学院でのおっちゃんが吐く言うてるから吐くなのかと思っちゃったと。ああ、もう別にしょっぺい大学院のとこ行ってますから、嘘つきすら読めねえと。てか書かないしね、嘘つきって。あんまりでもな、嘘吐き言うてたよ絶対。それが嘘つきっていう風にはだいたいカタカナで書いちゃったりするんだよね。あとひらがなか、全部ね。そういうパターンが多いから全然スルーしちゃうんだろうな。で196、嘘をこれはつく、で次が息を吐く、で次がため息をつく、で悪態を吐く、悪態をつくか息を吐くだけは吐くか、あとは全部つく。ため息を吐くって言うっけ。もうダメだ、なんかちょっと頭の中崩壊してきてるよ。なんかため息をつくだよな。そうか、吐くって書いてつくっていうのはなんか自分の中で、まあ、最近なんかダメだな。抜けてるね、いろいろ。まあ、昔からか。はい。というわけでですね、今日はちょっと挑んでみましたけど、テスト的にね、何でも人間チャレンジが大事ですから、やってみなきゃわかんない。息をつくっていうのこれ。息を吐くじゃなくて。199番が196は全部つくだよと。え、息をつく？息をつく？ 息をつく、息をつくっていうのか、あんまりイメージが、うん、食べ物を吐く、これ198番、でもその吐く、吐者、吐者のと、まあいいよ、吐くつくもんどはもういいですんで、うん、で197、短編って言っても予想以上に話が短すぎてなんだかなと、なかなかねやってみたら予想以上に難しく、聞いてる方もサラサラっといっちゃうんで、うん、味わう前に飲み込んじゃってるよね、難しいね、うん、だから自分の方も、読み始めたら終わっちゃうんで、だからなんだろう、自分に技術とかそういうの別にど素人でないんで、まあ例えば100キロ出る車なのに、なんだろう、もう2速入る前に終わる感じっていうんですかね。なんかダメだね。すぐに、っつって速度をマックスまで持っていくギアとエンジンがないですね。難しかった。思ったよりはるかに。ショートショートってむずいわ。というわけで、ジータ、200、なんか面白いニュースない？一息つくとかだねと。一息つくって書いてあれば、わかるけど、息を吐くみたいに書いちゃうと、息をつくとはな、一息つくっていう人があるだけで全然変わるんですけどね。で、201。僕はツイッターで民主党の嘘つきしょっちゅうつぶやいてるから知ってると。もうね、昔はもうブログなんだね、書きまくってたけど、最近もう書かなくなったのは、もう、なんつうのかな、めんどくさくなった。それぐらいひどいからもう、あとみんなどうせ知ってるし、そのネットで、その、見る人だって、その、州としてネットを使ってるような人たちは大体もう民主党がどうたらこうたらなんでもう書く必要もねえっていう感じなんで、だからもういいやっていう、だからもうなんか書くことがバカらしくなってくるぐらいバカなんで、だからもう諦めました、はい、なんかもう書くことは諦めた、もん嘘つき書くことすらもうなんかムカつくっていうとこまで行って、もうなんかもうめんどくさくなった、もう相手するのがめんどくせえみたいになって気にしなきゃいけないんですけど、それでも、なんかねそういう感じになっちゃってるんで、はい、そうか、嘘つきそうやって書いてたらね、嘘つきすぐわかるよね、確かに。で、202、MHP3 やってると、これモンスターハンターポータブルサードだと思うんですけど、いや、やってないです、100時間ぐらいやって終わりじゃないかな。で、その後ゴッドイーターバーストを100時間やって、100時間までやって、で、今、ファンタジースターポータブルインフィニティだっけ？違う、2のインフィニット。なんだっけ？なんかそんなようなやつの、スペシャル体験版かなんかをちょっと触ってますね。はい、もうそんな話はいいです、はい、もうやめましょう、で203、おっちゃんは理系だから漢字読めないよと、理系イコール漢字読めないってくくんないねっていう、まあ自分は普通に読めないんですけど、それは全部くくったら理系の人がかわいそう、別に理系でも漢字読める人は普通に読めると思うんで、自分は普通に漢字にクソ弱えっていうことなんで、うん、お勉強しなさいって感じなんで、はい、というわけで聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。一応録音はアップしたいと思います、はい、 で、次はちょっとまた違うと行くと思います、なかなかね、ちょっと自分の力量は誤りましたね、どう考えても無理でした、やってみたらこう失敗しました。これきつかった、ね、というわけでですね、次回はちょっと別のに、行ってみたいと思います。はい、また多分ホラーテラーとかに戻るんでしょうけど、あ、まあそういうわけで、ありがとうございました。では、この辺で、それじゃあおやすみなさい、バイバイ。